2020年5月25日発行、広報音画1202号。今回の主な内容は、新型コロナウイルス感染症対策、音画庁独自支援策第1弾のお知らせ、特集、防災対策の進め、特集、自立したまちづくり、暮らしの情報、音画庁ふれあいの里6月のイベント、音画庁立図書館だより、俳句、短歌、新型コロナウイルス感染症対策、音画庁独自支援策第1弾のお知らせ、令和2年5月18日現在、主な支援策は次の通りです。その他の支援策は、音画庁ホームページでご確認ください。今回の支援策は、限られた財源の中でできる、最も困難な状況に直面されている方への効果的な支援を重要視しました。新型コロナウイルス感染症の長期化や収束期に備えて、第2弾の支援策を検討中です。1. 事業所支援金。町内の中小企業者、個人事業者の皆さんをサポート。前年同月比の売上が 20% 以上、50% 未満減少した法人、個人事業者に一律10万円を支給します。2. 休業協力店舗支援金。休業要請などにご協力いただいた店舗をサポート。休業要請や時間短縮営業に協力した店舗に一律10万円を支給します。問い合わせ、音画庁役場、まちづくり課、産業振興係、駅前サービスセンター内。3. 施設を運営する団体への給付金。施設を運営する団体をサポート。民間保育園、学童保育所、高齢者施設、障害者施設などの施設を運営する団体に10万円から20万円を給付します。問い合わせ、音画庁役場、健康子ども課、子育て支援係、福祉課、高齢者支援係、障害者支援係。4. 子育て世帯へのお米配布。子育て世帯をサポート。高校3年生までの児童、生徒1人につき、県産米 5kg を配布します。対象者のいる世帯主へ、引き換え通知書をお送りしています。問い合わせ、音画庁役場、健康子ども課、子育て支援係。5. スクールサポート、スタッフの配置。教育をサポート。学校再開後の教育活動をサポートするため、小学1年生の各クラスに1名のスクールサポートスタッフを配置します。問い合わせ、音画庁教育委員会、学校教育課、学校教育係。6. 感染予防対策、感染防止の取り組みをサポート。対策の長期化に備え、マスクや消毒液の超音波、噴霧器を確保します。次亜塩素酸水、生成装置を整備し、品薄状態が続く消毒液の代替品として、次亜塩素酸水を町内の施設や町民へ無償で配布します。問い合わせ、音画庁役場総務課、庶務係。申請方法など詳しい内容は決まり次第、音画庁ホームページなどでお知らせします。QR コードで読み取れます。1、2、 駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、 3から6、音賀町役場、音賀町教育委員会、電話 093-293-1234。 特集、防災対策の勧め。コロナ対策も踏まえ、避難の方法を考えましょう。昨年の令和元年8月九州北部豪雨では、長崎県、佐賀県を中心に観測史上1位を更新する記録的な大雨となりました。大規模災害は人間の力で食い止めることができませんが、被害は日頃の備えで軽減できます。梅雨など川が増水しやすい時期を前に、災害時の避難について考えてみましょう。早めの判断、早めの避難。大切な命や財産を災害から守るには、早めの避難が必要です。防災情報を積極的に取得しましょう。避難情報の発表よりも前に、自主避難することが必要な場合もあるので、危険を判断する能力も身につけましょう。避難の原則、1、臨機応変に対応を。2、その時できることに全力を注いで。3、周りが避難していなくても率先して避難を。非常時、持ち出し品の準備。リュックサックなどに懐中電灯やラジオ、水、非常食、最低3日分、薬などを入れ、停電してもわかる場所に置きましょう。新型コロナウイルス感染症対策として、マスクや除菌シートなども必要です。定期的な点検もしておきましょう。避難所、避難方法などの確認。避難所や避難方法、土砂災害の危険がある区域などを防災・ハザードマップや音賀町ホームページで確認しておきましょう。防災・ハザードマップは役場・庶務係で配布しています。
いざ避難、その時気をつけること。
避難する前に情報の確認。町では災害が発生する危険性が高まった場合に、災害別に区域を示し、避難勧告などを発令します。避難情報の種類は次の通りです。避難準備、高齢者等、避難開始。数十分か数時間後に、避難勧告や避難指示、緊急を発令することが予想される場合に、発令します。避難に時間がかかる人、高齢者、障害者、乳幼児などとその支援者は、一足先に避難を開始、その他の人は避難の準備を整えてください。避難勧告。災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合に発令します。速やかに避難しましょう。避難指示、緊急。災害が発生するなど状況が悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合に発令します。まだ避難していない人は直ちに避難しましょう。避難するときの注意点。荷物は背負い、脱げにくい靴を。荷物は少なくし、手に持たずに背負って移動しましょう。ヘルメットやレインコートを着用し、安全で動きやすい服にしましょう。紐のついた運動靴など、脱げにくい靴を履きましょう。長靴は中に水が入ると動きにくく危険です。水には入らない。道路が冠水すると、側溝などに気づきにくくなりますので、 水の中を歩くのは避けましょう。どうしても入る場合は、長い棒などを杖代わりにして、足元を確認しながら歩きましょう。歩行可能な水深の目安は膝の高さ。水の流れが速い場合は、くるぶしを超えた高さでも危険です。夜の避難は危険。暗くなってからの避難は非常に危険です。夜の場合は、自宅の2階に上がるなど、その時にできる最大の避難を実施し、救助を待ちましょう。避難所における新型コロナウイルス感染症対策。新型コロナウイルスの感染拡大に終わりが見えない状況の中、地震や風水害が起き、避難所を開設した場合、感染症対策が重要となります。遠賀町では、避難所用品にマスクや消毒液、空間除菌の噴霧器などの物資を備えています。また、発熱など新型コロナウイルスの感染が疑われる避難者がいた場合には、隔離による避難なども検討しています。しかし、それでも3密、密閉空間、密集場所、密接場面は避けられません。避難とは難を避けることであり、大雨や洪水による避難情報発表の場合、居住地が広大であるなどの地理的条件によっては、自宅2階へ避難することや、安全を確保できる親戚宅を確保すること、車の中に避難することなどの分散避難も有効となります。3密を避け、数時間、数日間の身の安全を確保することが大切です。自助、共助、公助の連携を図り、災害と感染症を乗り越えていきましょう。6月21日に防災訓練放送を実施します。ぜひ放送内容に合わせて点検を。新型コロナウイルス感染症対策のため、本年度は町内一斉の避難訓練は実施しません。しかし、災害はいつどこで起きるかわかりません。そこで、遠賀町では、防災行政無線を活用して、町内の皆様へ、防災の呼びかけを行います。この機会に、ご家庭で防災について話し合ってみませんか？この紙面と防災ハザードマップを広げ、避難所や避難方法、非常時持ち出し品の確認をしてみてください。家族がバラバラになってしまった時の、共通の連絡先、親戚などの確認や役割分担などの確認も重要です。いざサイレンが鳴ったとき、落ち着いて素早く行動するためには日頃の備えが大切です。放送日時、6月21日日曜日、10時から、10時15分から。放送内容、こちらは、遠賀町です。ただいま、訓練放送中です。災害に備え、非常時持ち出し品や備蓄品を確認しましょう。避難場所、避難ルートを防災・ハザードマップで確認しましょう。災害時の行動について、家族みんなで話し合いましょう。非常時持ち出し品、携帯ラジオ、救急、医療品、貴重品、懐中電灯、非常食品等、火を通さず食べられるもの、その他、衣類、生理用品、離乳食、紙おむつ、ラップ、フィルム、携帯電話の充電器、マスク、除菌シートなど、防災インフォメーション。情報は さまざまな手段で入手できます。防災・行政無線、災害情報や避難情報をお知らせします。放送内容は、次のところに電話をかけると確認できます。電話 0180-999-777、 テレビ、NHK の地上デジタル放送で D ボタンを押して河川水位、雨量を選べば遠賀川、中間市の水位を見ることができます。ラジオ、乾電池式や手巻き充電式であれば停電時でも使用できます。携帯電話、スマートフォン、エリアメール、災害、避難情報などを一定範囲内の受信可能な携帯電話に一斉配信します。登録や利用料は不要で、旅行などでの短期滞在者も情報を入手できます。防災メール、まもるくん。登録をしておけば、県内の警報や注意報、町の避難勧告などの発表を E メールでお知らせします。QR コード掲載。福岡県防災情報。県内の防災情報が確認できます。QR コード掲載。国土交通省川の防災情報。全国の雨量、河川の状況が確認できます。QR コード掲載。遠賀町 LINE 公式アカウント。町の防災情報などが配信されます。QR コード掲載。インターネットホームページ、気象庁、気象情報など、QR コード掲載。国土交通省、遠賀川河川事務所、河川の状況、QR コード掲載。九州電力、停電の状況、QR コード掲載。遠賀町役場、緊急情報など、QR コード掲載。問い合わせ、庶務係。特集、自立したまちづくり。令和2年度、遠賀町の予算。令和2年度の一般会計、予算額は、80億6889万円となり、前年度から8億3959万円増え、過去最大となりました。いよいよ、駅北周辺整備事業が本格的にスタートします。笑顔と自然あふれる生き生き音が、みんなで育む絆の街を目指した、本年度、予算概要をお知らせします。一般会計の歳入。歳入80億6889万円。内訳自主財源 44%。依存財源 56%。自主財源内訳徴税20億8546万円、 25.9%。 繰入れ金9億1376万円、 11.3%。 分担金および負担金2億8660万円、 3.5%。 その他2億6842万円、3.3%。 依存財源内訳地方交付税14億6737万円、 18.2%。 国庫支出金13億3456万円、 16.5%。 県支出金6億1706万円、 7.7%。 調剤6億580万円、 7.5%、その他4億8986万円 6.1%。 一般会計歳入の概要。徴税は固定資産税や軽自動車税などの増加を見込み、前年度から652万円増となりました。繰入れ金は財政調整基金や減災基金などからの繰入れにより3億3129万円増となっています。国庫補助金は2億2565万円増えていますが、主に駅北周辺整備事業によるものです。県支出金は児童福祉費などの増により6139万円増えています。詳細は普通建設事業の実施により1億2463万円増となっています。一般会計歳出。歳出80億6889万円。義務的経費 40.9%、 投資的経費 16.3%、 その他の経費 42.8%。 義務的経費内訳。人件費10億5099万円 13%。 扶助費16億7763万円。交際費5億7092万円 7.1%。 投資的経費内訳。普通建設事業費13億906万円 16.2%。 災害復旧費150万円 0.1%。 その他の経費内訳。補助費等17億9138万円 22.2%。 物件費12億4698万円 15.4%。 繰出金2億8856万円 3.6%。 積立金929万円 0.1%。 その他1億2258万円 1.5%。 維持補修費2193万円。貸付金、投資、出資金8065万円。予備費2000万円。一般会計歳出の概要。扶助費は障害福祉給付などの増により1億7401万円増となりました。普通建設事業費は駅北周辺整備事業、オイラ上別府線整備事業、公園整備事業などにより3億7541万円増。補助費等は主に介護保険広域連合や後期高齢者医療への負担金の増により1億468万円増となっています。物件費は学童保育の NPO 法人への運営委託などにより4643万円の増となっています。用語解説。一般会計。地方公共団体の会計の中心を構成するもので、行政の基本的な経費を集約して計上したもの。歳入、自主財源、国や県に頼らず町が独自に徴収できる財源。依存財源、国や県の基準により交付される財源。繰入れ金、町の貯金である基金から取り崩すお金。地方交付税、すべての地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供できるよう国から配分されるお金。 調裁、建設事業などの財源に充てるため、借り入れる長期の借り入れ金。歳出、扶助費、高齢者や障害者、児童などの支援に要する経費。交際費、調裁用、返済するための経費。普通建設事業費、道路、学校などの建設事業に要する経費。補助費等、各種団体へ支払われる補助金や負担金などの経費。物件費、消耗品費、郵便料、保険料、委託料などの経費。一般会計、予算額の推移。平成28年度、75億1980万円。平成29年度、67億7073万円。平成30年度、70億3683万円。令和元年度、72億2930万円。令和2年度、80億6889万円。特別会計、公益企業会計予算。特別会計、会計名、国民健康保険事業。当初予算額、22億6807万円。住宅新築資金等、貸付事業。当初予算額、828万円。恩賀霊園事業。当初予算額、6659万円。土地取得。当初予算額、1億298万円。後期高齢者医療。当初予算額、3億6753万円。公益企業会計。会計名、下水道事業。収益的収入。当初予算額、6億165万円。収益的支出、6億165万円。資本的収入、3億3509万円。資本的支出、4億8090万円。特別会計や公営企業会計は、特定の事業や、特定の収入により事業を行う場合に、事業の経理を区別するため、法律や条例に基づき設置しています。恩賀帳には、5つの特別会計と、1つの公営企業会計があります。主な事業と予算額。自然と共生する快適な街づくり。コミュニティバスの購入。2370万円。国、県などの補助金額50万円。オイラ、上別府線の整備。9696万円。国、県などの補助金額4848万円。千代丸、踏切の整備。4500万円。国、県などの補助金額。2475万円。ふれあい広場の遊具更新4000万円。国、県などの補助金額2000万円。はつらつと生活できるまちづくり。地域子育て支援広場グッピーの運営1121万円。国、県などの補助金額740万円。生き生きデイサービスの運営、1943万円。国、県などの補助金額なし。学童保育の運営、6533万円。国、県などの補助金額、2786万円。就職した保育士への支援補助金、160万円。 国、県などの補助金額なし。豊かな心を育むまちづくり。小中学校の教育用パソコン等購入。1億2037万円。国、県などの補助金額。6293万円。繰り越し含む。中学校体育館のトイレ改修。3954万円。国、県などの補助金額なし。図書館の運営、5331万円。国、県などの補助金額なし。にぎわいのある町づくり。駅北周辺の整備、9億5109万円。国、県などの補助金額、3億57万円。商工会への補助金、1539万円。国、県などの補助金額なし。企業支援施設ピピットの運営、780万円。国、県などの補助金額なし。自立したまちづくり、広報運河の発行、1019万円。国、県などの補助金額、50万円。頑張る地域まちづくり事業補助金、613万円。国、県などの補助金額なし。第6次遠賀町総合計画の策定、600万円。国、県などの補助金額なし。今回の特集は、令和2年度の当初予算になります。新型コロナウイルス対策関連経費は、補正予算として増額計上しています。問い合わせ、財政係。
新たなにぎわいの創出に向けて、選択と集中。遠賀町の未来は？遠賀町では平成27年3月に、第3期遠賀町自立推進計画、実施期間平成27年度から令和元年度を策定し、限られたお金、人、物などを効率的に使って、小中学校へのエアコン設置やトイレの改修、企業誘致や事務の民間委託などを実施し、新たなニーズへの対応や住民サービスの向上に努めてきました。しかし、近年は借金にあたる調査員の残高が増加、貯金にあたる基金の残高は減少しており、財政状況は悪化しています。町の貯金、基金と借金、調査員の推移、貯金、基金、平成27年度、財政調整基金残高、13.1 億円、減災基金残高、5.6 億円、合計 18.7 億円、平成28年度、財政調整基金残高、12億円、減災基金残高、5.6 億円、合計 17.6 億円。平成29年度、財政調整基金残高、11億円。減災基金残高、5.6 億円。合計 16.6 億円。平成30年度、財政調整基金残高、9.1 億円。減災基金残高、5.6 億円。合計 14.7 億円。令和元年、見込み。財政調整基金残高、8億円。減災基金残高、4.4 億円。合計 12.4 億円。借金、調査。平成27年度、臨時財政対策債。35.6 億円。それ以外、 25.8億円、合計 61.4億円。平成28年度臨時財政対策債 35.9億円、それ以外 28.2億円、合計 64.1億円。平成29年度臨時財政対策債 36.2億円、それ以外 29.4億円、合計 65.6億円。平成30年度臨時財政対策債 36.3億円、それ以外 29.7億円、合計66億円。令和元年括弧見込み臨時財政対策債 35.8億円、それ以外 30.1億円、合計 65.9億円。なお財政調整基金は年度間の財政不足や災害などの不測の事態に対応するための基金です。また、減災基金は、調査の返済に必要な財源を確保するための基金です。臨時財政対策債は、本来なら地方交付税として交付されるべき金額の一部を、町が借りて財源不足を補うものです。第4期自立推進計画の策定、将来にわたり安定した行政サービスを提供し、町の目指す将来像を実現するため、第4期遠賀町自立推進計画、括弧実施期間、令和2年度から6年度を策定しました。また、継続的に改善を行い、進捗状況を把握するため、第4期自立推進計画行動計画、括弧実施期間、令和2年度から6年度も策定し、具体的数値目標を定め、40の具体的な取り組みと102の事務事業を検討見直しの対象としています。財政健全化のため、選択と集中に取り組む。今後急速に進む超高齢社会に伴う社会保障費の増加や、道路、橋、建物などの公共施設の老朽化などにより、町を取り巻く状況は一層厳しくなります。一方で、駅周辺整備や遠賀川駅南土地区画整理など、新たなにぎわいを創出する政策を推進しなければ、町の活力は失われ、人口減少による税収の減少や住民サービスの低下など、負の連鎖に陥ってしまうかもしれません。このため、現在実施している事務事業の見直しを進めるなど、住民の視点に立った選択と集中により、財政健全化に向けた取り組みが必要です。選択と集中の取り組み。歳入に見合った歳出とするため、選択と集中による事務事業の検討、見直しを行います。今後5年間で取り組む主な内容は次の通りです。公共施設など、公共施設の適正配置や統廃合を含めた計画的・効率的な管理を実施する。公共施設やコミュニティバスなどの利用料を公共性や収益性を検証して適正化する。医療費など国民健康保険事業や下水道事業への一般会計からの補填を抑制する。増大する医療費と介護費を適正化するため健康づくり事業を推進する。補助金、イベントなど各種団体などに対する補助金の効果を検証して、 定期的に見直す。イベントの費用対効果を検証して、統廃合を検討する。公共事業など、事務事業の検証により、取捨選択を行い、優先度を決める。駅周辺整備事業などの公共事業費を適正化する。役場職員など、役場の職員数と総人件費を適正化する。働き方改革を推進し、組織機構を見直す。自治会活動など、自治会活動などの担い手を発掘して支援する。自治会加入者の減少対策を強化する。誰もが安心して暮らせるように、地域防災力を強化する。持続可能な街づくりのため、事務事業の見直し状況は、住民代表を含む行政改革推進委員会で毎年点検を行い、町のホームページで公表しています。住民の皆様にご負担をおかけする場合もありますが、限られた財源の中で、遠賀町に住むすべての人が暮らしやすい持続可能な街づくりを実現するため、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、企画調整係。1人10万円、特別定額給付金、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで、迅速かつ的確に家庭への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。5月13日水曜日に対象となる世帯主の皆さんに町から申請書類を発送しています。申請書にご記入の上、必要書類とともに同封の返信用封筒に入れて返送してください。特別定額給付金、郵送申請の場合、対象になる人、令和2年4月27日基準日時点で、住民基本台帳に記録されている人、受け取れる人、対象になる人の世帯の世帯主、給付金の額、1人につき10万円、給付時期、町が受け付けてから2、3週間で振り込み予定です。書類不備などの場合は、振り込みが遅れることがあります。必要書類、本人確認書類、運転免許証のコピーなど、振込先口座情報がわかる世帯主名義の通帳やキャッシュカードのコピーなど、申請方法、申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。感染拡大防止のため、できるだけ郵送による申請をお願いします。申請期限、令和2年8月13日木曜日。コールセンターのご案内。総務省は皆様からの問い合わせに対応するため、特別定額給付金コールセンターを設置しました。ご不明な点はお問い合わせください。特別定額給付金コールセンター。電話 0120-260020 フリーダイヤル9時から20時まで。平日、休日は問いません。新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺にご注意を。新型コロナウイルス感染症に便乗した振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。町や国の職員などが ATM、銀行、 コンビニなどの現金自動預け払い機の操作をお願いすることは絶対にありません。給付のために手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、音楽町消費生活相談窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺や悪質商法などは、次のページで詳しく紹介しています。問い合わせ、福祉人権係。こちらもあります。子育て世帯への臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当、本則給付を受給している世帯、0歳から中学生のいる世帯に、臨時特別の給付金を支給します。対象者には通知しています。対象になる人、令和2年4月分、3月分を含むの児童手当、本則給付の支給を受けている人、対象児童は3月31日までに生まれた児童で、3月まで中学生だった児童、新高校1年生も含みます。給付金の額、対象児童1人につき1万円、給付時期、令和2年6月11日木曜日に振り込み予定、申請手続き、原則として不要。公務員の場合は申請が必要で、受付期間は6月1日から9月30日です。申請書は詳しくは勤務先にお尋ねください。問い合わせ、子育て支援係。新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法にご注意ください。新型コロナウイルス感染症をめぐる真偽不明な情報に消費者庁などが注意を呼びかけています。行政機関を語ったり、マスクの品薄につけ込んだりした悪質商法も確認されており、警戒が必要です。悪質商法の例。マスクを無料送付する。確認をお願いしますと記載され、URL がついたメッセージがスマートフォンに届いた。町より助成金を配っている、などと話し、キャッシュカードや銀行口座の番号を聞き出そうとする電話がかかってきた。新型コロナウイルスが、水道水に混ざっている可能性があるので清掃する。費用に10万円かかると電話があった。金の相場が上がる。高騰する前の金額で買う枠が当たるかもしれないから、すぐに申し込んだ方が良いと勧誘された。これらはすべて悪質商法です。急な電話や訪問は、驚いてその場で応じてしまうこともありますが、個人情報を伝えたり、契約したりしないように気をつけましょう。不審に思った場合や、トラブルに遭った場合は、消費生活相談窓口に相談しましょう。音楽町、消費生活相談窓口、専用直通電話、293-7783、なくそう悩み。困ったらすぐ電話。始まります。マイナポイント。マイナポイントをもらうための手続きをお手伝いします。キャッシュレス決済で買い物やチャージをした際に、お得なマイナポイント最大5000円相当がもらえる国の制度が始まる予定です。 このマイナポイントをもらうためには、次の手続きが必要で、マイナポイント予約を住民係でお手伝いします。この手続きは、一人10万円の特別定額給付金のオンライン申請ではありません。手続き1、マイナンバーカードを取得する。手続きから取得まで2ヶ月程度かかります。手続き2、専用サイトでマイナポイント予約、マイキー ID 設定をする。8月31日まで。マイキー ID の設定を住民係の窓口でお手伝いします。手続き2のマイナポイント予約に必要なもの、マイナンバーカード、暗証番号も必要です。マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンやパソコン。手続き3、申し込みページで自分が利用するキャッシュレス決済サービスを選択する。7月1日以降。手続き4、キャッシュレス決済で買い物またはチャージをした額の 25%、最大5000円相当のマイナポイントがもらえる。9月1日から令和3年3月31日まで。マイナンバーカードを使ってお得なマイナポイントをゲットしませんか？問い合わせ、住民係。駅舎の建て替えに向けて、JR 恩賀川駅、北川駅前広場の改修工事を行います。恩賀町は、JR 恩賀川駅の利便性向上のため、JR 九州と協力して、現駅舎の建て替えを進めます。建て替えには、新駅舎の建設スペースなどの確保が必要になるため、駅舎工事に先駆け、次の通り、恩賀町が北川駅前広場の改修工事を行い、その後、JR が駅舎工事に着手します。工事名、駅北川広場改修工事、その1。工事期間、5月末から8月末まで、予定。工事内容、歩道の拡幅と車道の移設。工事に伴い、駅前広場は混雑が予想されます。工事完了までの間、駅利用者や周辺住民の皆様にはご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。本工事に関する情報はもちろん、駅舎工事に関する情報も JR より入手して、今後、広報恩賀や恩賀町ホームページ、回覧文書などで随時お知らせします。問い合わせ、駅周辺都市整備推進室。
きれいな河川を守るため、河川などの水質検査結果公表。生活環境における水質保全の参考とするため、年2回河川や池の水質検査を実施しています。2月7日に実施した検査の結果では、ほぼすべての地点で環境省の生活環境の保全に関する環境基準の基準値以内の水質でした。環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として国が定めたものです。水質検査実施場所、位置と名称。1、大新手。2、若松ポンプ場。3、正前橋。4、境橋。5、戸切川島戸小学校前。6、 6.途切り川3号線バイパス下。7. 旧農協裏水路。8. 途切り川千代丸橋下。9. 吉原川おいら橋。10. 西川無償津橋。11. 山田川。12. ガニハミ池。今回は三次市。13. 水辺の広場。音楽総合運動公園。今回は三次市。14. 添ヶ谷池。河川の水の検査結果。検査項目の用語解説をします。pH 水素イオン濃度。0から14までの数値で示され、7が中性、数値が小さくなるほど酸性が強く、反対に大きくなるとアルカリ性が強くなります。BOD、生物化学的酸素要求量、水中の有機物による汚濁を示すものです。水中の有機物を微生物が分解するときに消費する酸素の量で、数値が大きいと汚濁が進んでいることを示します。SS、浮遊物質量、噴計 2mm 以下の水に溶けない堅絡性の物質のことで、水の濁りの原因となります。DO、溶存酸素量、水中に溶け込んでいる酸素の量のことで、数値が大きいほど魚介類のためにも水質が良いことを示します。COD、化学的酸素要求量、水中の有機物などによる汚濁を示すものです。水中の有機物及び無機物を微生物などが分解するときに消費する酸素の量で、数値が大きいと汚濁が進んでいることを示します。河川の水の検査結果。10. 西川無償津橋。pH7.3 基準値 6.5 から8.5。BOD5.5 基準値 3mg パーリットル以下。SS3.0 基準値 25mg パーリットル以下。DO9.7 基準値 5mg パーリットル以上。西川は利水目的により異なる環境基準が設定されています。以下9箇所の基準値は同じです。1. 大洗手 pH7.3 基準値 6.0 から8.5 BOD2.8 基準値 8mg パーリットル以下 SS7.0 基準値 100mg パーリットル以下 DO9.9 基準値 2mg パーリットル以上。2. 若松ポンプ場 pH7.3 BOD2.8 SS10.0 DO10.7 3. 正前橋 pH7.2 BOD2.7 SS7.0 DO10.3 4. 境橋pH7.3 BOD3.2 SS10.0 DO10.4 5. 途切り川島戸小学校前 pH7.0 BOD1.7 SS11.0 DO5.7 6. 途切り川3号線バイパス下pH7.3 BOD2.4 SS7.0 DO10.4 10.0 丸8戸切川千代丸橋下 pH 7.3 BOD 1.0 SS 1.0 DO 10.9丸9吉原川おひら橋 pH 7.5 BOD 1.3 SS 3.0 DO 11.2丸11山田川 pH 7.4 BOD 1.8 SS 4.0 DO 11.4丸7旧農協裏水路 pH 7.2基準値 6.0 から8.5 BOD 9.3基準値 10mg パーリットル以下 SS 5.0 基準値ゴミなどの浮遊が認められないこと DO 5.7 基準値 2mg パーリットル以上池の水の検査結果丸14添ヶ谷池 pH 7.6 基準値 6.5 から8.5 COD 6.0 基準値 5mg パーリットル以下 SS 6.0 基準値 15mg パーリットル以下 DO 11.6 基準値 5mg パーリットル以上水質検査結果西川無生津橋 BOD の基準超過が見られました。大潮の干潮時間帯に採水したため海域からの影響は少ないと思われますが、水位が低い状態での採水であったため川底の堆積物の流入等がデータに影響したものと思われます。今後も経過を観察していきます。添ヶ谷池COD の基準超過が見られますが、例年、下記のデータと比較すると減少傾向にあり、採水時の水位の減少が起因していると思われます。今後も経過を観察していきます。きれいな河川を守るため、水質保全に対するご理解とご協力をお願いします。次回の水質検査は8月を予定しています。問い合わせ環境衛生係暮らしの情報恩賀町役場電話 093-293-1234 ファックス 093-293-0806 駅前サービスセンター電話 093-293-8233 ファックス093-293-8234 恩賀町中央公民館電話 093-293-1355 ファックス 093-293-5533 恩賀コミュニティセンター電話 093-293-6525 ファックス093-293-7057 恩賀体育センター電話 093-293-5434 恩賀町立図書館電話 093-293-9090 ファックス 093-293-9091ふれあいの里センター電話 093-293-2030 ファックス 093-293-8506 恩賀町消費生活相談窓口電話 093-293-7783 恩賀町企業支援施設ピピット電話093-293-2616 恩賀町公式ホームページと各種申請書様式集は QR コードで読み取れます。イベントが中止・延期になることがあります。お出かけ前に主催者などへお問い合わせください。恩賀町主催のイベントなどの最新情報は、恩賀町ホームページや LINE で随時お知らせします。広報恩賀6月10日号は休刊します。6月10日号は休刊し、6月25日に合併号として発行予定です。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いします。検診・子育て、言葉と心の相談、日時、6月5日金曜日、9時から12時、1組30分程度です。場所、恩賀町中央公民館、対象、町内在住の小学生以下の子どもとその家族。内容、臨床心理士による言葉や心の発達相談。定員、先着順6組。費用、無料。申し込み問い合わせ、健康対策係。募集、戦没者追悼式参列者募集。福岡県戦没者追悼式、日時、8月15日土曜日、場所、福岡武道館、福岡市中央区大堀、費用、無料、交通費は自己負担です。申し込み期限、6月1日月曜日、全国戦没者追悼式、日時、8月14日金曜日から15日土曜日、場所、日本武道館、東京都千代田区北の丸公園、費用、旅費の一部補助あり、申し込み期限、6月1日月曜日、対象者など、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉人権係、企業支援施設ピピット P オフィスの入居者募集。恩賀川駅前にある恩賀町企業支援施設ピピットの P オフィス、レンタルオフィス入居者を募集します。駅から徒歩1分の好立地で24時間利用可能です。募集区画、賃料、スモールオフィス、約6平方メートル1室、1室月額1万2000円、シェアオフィス5席、1席月額4000円、駐車場入居者のみ月額1台3000円、対象、起業して間もない人、起業を考えている人、入居予定時期7月中旬以降、申し込み期限6月19日金曜日、申し込み問い合わせ、恩賀町企業支援施設ピピット、メールアドレス info@pipit-onga.jp、 介護支援専門員実務研修受講試験、日時、10月11日日曜日、場所、北九州市八幡東区平野九州国際大学ほか、申し込み期限7月3日金曜日、受験申し込み書配布場所、福祉窓口、福祉課窓口ほか、申し込み問い合わせ、公益社団法人福岡県介護支援専門員協会、電話 092-431-4590。 教育委員会会計年度任用職員募集、スクールサポートスタッフ、町内小学校で1年生の学級担任の補助、学校生活全般の補助をします。特別な資格は不要です。募集人数7人、勤務時間平日5時間から6時間1日、行事などで土曜日、日曜日に勤務する場合があります。報酬1時間897円。試験内容、面接。雇用期間、6月22日月曜日から10月30日金曜日。申し込み期限、6月5日金曜日。申し込み方法、遠賀町ホームページからダウンロードできる申し込み書に記入して提出してください。学校教育課窓口でも配布します。その他、雇用保険、費用弁償あり、申し込み問い合わせ、学校教育係。お知らせアラカルト。6月は児童手当現況届の提出月です。児童手当を受給している人は、6月1日現在の状況の届出が必要です。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。対象者には現況届の様式を郵送します。対象、0歳以上から中学校卒業、15歳に到達してから、最初の年度末までの子ども、提出期限6月30日火曜日、持ってくるもの、児童手当現況届、受給者の氏名の入った健康保険被保険者証、印鑑、認め印鑑、受給者と児童が別居している場合、別居看護申し立て書、児童の属する世帯全員の住民票、住民票等本、児童のマイナンバーが確認できるもの、提出問い合わせ、子育て支援係。遠賀町青少年育成町民会議総会。本年度の町民会議の総会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催しません。問い合わせ、遠賀町青少年育成町民会議、障害学習課内。工業統計調査。工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした、統計法に基づく、報告義務がある重要な統計です。調査結果は、中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。調査時点は、6月1日です。新型コロナウイルス感染症の影響により、大変な時期ではございますが、調査へのご理解とご協力をお願いします。同時に実施する経済構造実態調査の対象事業所、企業等におかれましては、両調査にご回答をお願いします。問い合わせ、産業振興係、駅前サービスセンター内。子供が好きな人、一緒に働きませんか？学童保育クラブ支援員募集。元気で明るく、子供が好きな人、学童で働いてみませんか？経験は問いません。勤務場所、遠賀北学童保育クラブ、島戸小学校隣接。遠賀南学童保育クラブ、浅木小学校隣接。勤務時間、平日、13時から19時のうち3時間から5時間程度。土曜日、学校長期休業期間、 8時から19時のうち5時間程度、週5日程度、賃金、時給850円から、通勤手当あり、問い合わせ、NPO 法人学童クラブ、電話 093-482-8366。 人の動き、令和2年4月末現在、世帯数8416、前月比プラス11、人口19205、前月比プラス4、男性9124、女性10081、転入80、転出71、出生7、死亡12。飲み水を未来につなごう、僕たちで。6月1日から7日、水道週間。日本に初めて近代水道が作られたのは、明治20年の横浜。感染症を予防するため、安全で清潔な水が求められ、水道が普及しました。この機会に水道について考えてみてください。浄水場の見学について、中間市唐戸浄水場と西部浄水場の見学は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本年度は中止します。花の種とパッキンを無料で配布します。期間中、役場内中間水道窓口で無料配布します。問い合わせ、中間市浄水道課恩賀営業所恩賀町役場内、電話 093-293-1234。 水道メーター交換にご協力ください。家庭で使用する水道メーターの有効期間は8年間です。使用水量を正確に測るため、有効期間が満了するものを無料で交換します。対象世帯には委託業者が水道メーター交換のお知らせを配布しますのでご協力ください。問い合わせ、中間市浄水道課恩賀営業所、恩賀町役場内、電話 093-293-1234。自動車税の納期限は6月1日です。自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者に課税されます。郵便局、銀行や指定のコンビニのほか、スマホ決済アプリ、LINE Pay や PayPay を利用して納付できるようになりました。住所変更などで納税通知書が届かないときはお尋ねください。また、自動車を買い替えた人で、下取りなどに出した車の納税通知書が届いた場合は、3月末までに廃車や名義変更の手続きが済んでいないことが考えられますので、手続きを依頼した販売店などにご確認ください。問い合わせ、福岡県北九州西県税事務所自動車税係、電話 093-662-9312。 スポーツ、恩賀ミンスポクラブの開催を延期します。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、恩賀ミンスポクラブの5月からの開催を延期します。現時点では10月からの開催を予定していますが、感染の状況により変更する場合があります。問い合わせ、恩賀ミンスポクラブ事務局、恩賀コミュニティセンター内。スポーツ文化レクリエーション、恩賀総合運動公園ニュース。各種教室の新規生を募集しています。優しいフラ お花。フラダンスで心と体を癒しませんか？日時、毎週月曜日10時30分から12時。リラックス夜ヨガ。リラックスして一日の疲れをリセット。日時、毎週月曜日19時から20時30分。ボディメイキングヨガ。内から出るパワーを感じ、心と体を整えます。日時、毎週木曜日、10時から11時30分。ピラティス。体幹を鍛え、筋肉をつけてダイエット。日時、毎週木曜日、11時から12時。6月から新規コース開講予定のため、受講者を大募集しています。各教室の詳しい内容はコミュニティセンター受付まで。どの教室も無料で1回体験できます。希望する人は事前にご連絡ください。申し込み問い合わせ、恩賀コミュニティセンター。電話 093-293-6525。ホームページアドレス https://www.onga-park.jp 犯罪、不審者、火災、救急件数、令和2年3月分、不審者情報1件、福岡県警察の統計システム改修中につき、現在、該当犯罪件数が掲載できません。掲載は、広報音が7月10日号から再開する予定です。火災1件、群内2件、緊急出動95件、群内431件、火災案内、電話、0180-999-998。中古住宅の流通と定住を支援します。空き家を含む中古住宅の流通促進、定住人口の増加、活力あるまちづくりの推進のため、中古住宅流通定住奨励金制度が始まりました。新たに取得した住宅とその土地に対して課税される固定資産税相当額を奨励金として3年間、3世代同居世帯は4年間交付します。各年度上限15万円、1000円未満は切り捨てとし、敷地面積が330平方メートルを超える場合は、按分して計算します。店舗併用住宅は、住宅と土地の店舗利用部分を除いた固定資産税相当額になります。申請のスケジュール。令和2年4月から令和2年12月までに住宅を取得した場合は、固定資産税が課税される令和3年度に申請できます。制度の対象になる要件は、次の通りです。ご不明な点はお問い合わせください。対象になる取得の要件、取得日は登記した日。1、令和2年4月1日以降に中古住宅を購入して取得。2、平成31年1月1日以降に中古住宅を購入して、その後、更地にする。令和2年4月1日以降に住宅を新築して取得。3、既得住宅跡地。平成31年1月1日以降に住宅を解体した更地で、解体前の地目が宅地のものを用地とする住宅を令和2年4月1日以降に取得。 既存住宅跡地を購入して、令和2年4月1日以降に新築。既存住宅跡地に建築された住宅を、令和2年4月1日以降に購入。対象になる住宅の要件。次の要件をすべて満たす住宅。令和2年4月1日から令和7年3月31日に取得した不動産登記を行っている。玄関、トイレ、台所、浴室、居室があり、住居として利用する。対象になる人の要件。次の要件をすべて満たすこと。住宅や土地の所有者である。対象となる住宅を取得し、引き続き居住している住民票がある。町の自治区に加入している。世帯全員が暴力団員などでない。世帯全員に徴税などの滞納がない。過去に恩賀町定住促進奨励金の交付を受けていない。問い合わせ、都市計画係。
住民検診、個別検診のお知らせ。受診できる項目が増えました。この機会にぜひ、6月から令和3年2月末、特定健診と後期高齢者健診は3月末に病院で個別健診が受けられます。詳しい内容は3月末に対象者へ案内を郵送していますのでご確認ください。胃内視鏡健診は9月から実施予定です。受診できる項目など、受診項目、特定健診、対象者、国民健康保険に加入している40歳以上の住民、75歳の誕生日前日まで、費用自己負担500円。後期高齢者健診、後期高齢者医療制度加入者、500円。肺がん健診、40歳以上の住民、500円。大腸がん検診、40歳以上の住民、1000円。前立腺がん検診、50歳以上の住民、1000円。胃内視鏡検診、50歳以上の住民、前年度恩賀町の胃内視鏡検診未受診の人、3000円。乳がん検診、40歳以上の女性で、前年度未受診の人、1000円。子宮頸がん検診、20歳以上の女性で、前年度未受診の人、500円。肺がん、大腸がん、前立腺がん検診は、令和2年度から新たに受診できるようになった項目。申し込み方法、健康対策係で随時受け付けています。電話か、申し込み後、受診券または申し込み確認票が届きますので、その後、希望する実施医療機関へ予約してください。後期高齢者健診は、5月中旬に、後期高齢者医療広域連合から届く資料を確認し、直接実施医療機関へお申し込みください。実施医療機関、特定健診、北九州市内を除く県内の実施医療機関、胃内視鏡健診、恩賀郡中間市の実施医療機関、各種がん検診、恩賀中間医師会恩賀病院、福岡新水巻病院、後期高齢者健診、5月中旬に後期高齢者医療広域連合から届く資料でご確認ください。その他、生活保護受給者はすべて無料で受診できますので、 申し込み時に必ずお申し出ください。集団検診を受ける人は受診できません。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため一部日程を延期します。住民検診、集団検診延期のお知らせ。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、住民検診、集団検診を延期します。すでに5月、6月の検診にお申し込みされた方は、延期後の日程で予約を受け付けています。日程を変更したい場合は、健康対策係までご連絡ください。感染の状況により、再度延期する場合は、広報音画や音画庁ホームページでお知らせします。変更前と変更後の日程。5月18日月曜日を12月21日月曜日へ。場所、音画コミュニティセンター。対象地区、宮廷、オイラ。5月19日火曜日を12月8日火曜日へ。音画コミュニティセンター、広渡り、道館。5月21日木曜日を12月10日木曜日へ。田園公民館、田園北。5月22日金曜日を12月11日金曜日へ、田園公民館、田園南。6月7日日曜日を12月20日日曜日へ、音楽町中央公民館、託児あり、別府千代丸。6月10日水曜日を12月2日水曜日へ、音楽町中央公民館、別府千代丸。6月11日木曜日を12月3日木曜日へ、音楽町中央公民館、新町。6月23日火曜日を12月22日火曜日へ、音楽町中央公民館、松の本。6月24日水曜日を1月6日水曜日へ、音楽町中央公民館、松の本。変更なしの日程。7月4日土曜日。場所、音楽町中央公民館。託児あり。対象地区、若松中央。7月7日火曜日。音楽町中央公民館。鬼津。7月8日水曜日。音楽町中央公民館。尾崎、音画川。9月1日火曜日、ふれあいの里、あさぎ。9月3日木曜日、ふれあいの里、緑ヶ丘、上別府。9月6日日曜日、ふれあいの里、託児あり、木盛り。9月8日火曜日、音画町中央公民館、島津、今子が。9月15日火曜日、ふれあいの里、不要無償図。9月17日木曜日、ふれあいの里、東和園若葉台。10月4日日曜日、音楽町中央公民館、託児あり、指定なし。申し込み、問い合わせ、健康対策係。庭木や雑草などの管理を適切に、空き地の適切な管理、空き地などの草木について区長などから相談があった場合、現地を確認し、空き地などに繁茂した雑草などの除去に関する指導要項に基づき、周りの人に迷惑をかけないよう、土地の所有者や管理者に適切な管理をお願いしています。空き地などを手入れしないと、周りの人に不快感を与えるだけでなく、次のような生活環境の悪化をもたらします。蚊や毛虫などの発生。 見通しの悪化により交通事故を誘発、不法投棄の増加、枯れ草へのタバコのポイ捨てによる火災の発生など、年に2回程度は繁茂した草木を除去してください。道路上へ張り出した枝や草の適切な管理、道路上に伸びた枝や草が自動車や自転車、歩行者などの通行を妨げ、道路の見通しを悪くしていることがあります。強風や大雨の時に倒木し、事故が発生した場合、樹木の所有者が責任を問われる場合もあります。交通事故を防止し、安心安全に道路を利用するため、適切な管理をお願いします。管理の方法や注意点。町では個人の土地の草刈りは行いません。土地の所有者や管理者が管理してください。作業中は通行する自動車などの安全確保にご注意ください。電線や電話線がある場所での作業は危険を伴う場合がありますので、事前に関係機関へ連絡してください。刈り取った草や枝の放置やのずみは、風による周辺への飛散や害虫、火災の発生原因になります。また、焼却処分は原則禁止されていますので、適切に処分してください。ご自身で草刈りなどができない場合は、草刈り業者やシルバー人材センターなどへ直接依頼、有料、する方法もあります。夏は大変混み合いますので、依頼する場合はお早めにお申し込みください。問い合わせ、空き地の草刈りなど、環境衛生係、道路上の枝や草など、建設課。遠賀町ふれあいの里、6月のイベント、季節の湯、ハイビスカスの湯、日時6月6日土曜日、7日日曜日、小浴場で終日実施、毎月26日はお風呂の日、回数券を購入ごとに無料券3枚をプレゼントします。エントランスギャラリーの展示、水墨画、落墨会、展示期間6月25日木曜日まで、観覧無料、癒しのアロマ骨盤体操教室、アロマの優しい香りで癒しのひとときを過ごしましょう。日時6月11日、7月9日、8月27日、すべて木曜日、10時30分から11時30分。全3回、費用、1回につき800円、持ってくるもの、ヨガマット、ピラティス教室、ゆっくりとした呼吸と動きで基礎代謝の向上を図りましょう。日時、毎週水曜日、月4回、10時30分から11時30分、費用、月2000円、定員15人、ヨガ教室、ヨガを通して呼吸を整え、健康を目指しましょう。日時、毎週金曜日。1、朝ヨガ、10時30分から12時。夜ヨガ、19時から20時30分。費用、月2000円。定員、朝ヨガ、夜ヨガともに、各25人、ふれあい館教室、パン初級教室、パン工房、日時6月9日火曜日、10時から13時、内容、モーレ、メロンパン、定員、先着順10人、費用1500円、申し込み期限、6月4日木曜日、手作りパンステップアップ教室、 楽しく美味しくパン作りを学べる中級者向けの1年間の講座です。日時、毎月第4日曜日、10時から13時。費用、1回1700円程度、定員10人。申し込み問い合わせ、ふれあいの里センター、電話093-293-2030。毎週月曜日は休館日です。音楽の皆さん、こんにちは。 From ALT カーナ・シタウラ。昨年度、音楽町の小学校で行った英語の授業についてお話しします。3、4年生はまず挨拶や好きなこと、形、色、曜日など基本的な内容を学習しました。アルファベットの学習も3年生からスタートし、それぞれの文字の形を覚えました。またたくさん英語を聞いて、フォニックス、英語の音の出し方の規則性に慣れ親しんだ後に、音から文字をイメージできるようにすることも大切です。子どもたちがより楽しく英語を学べるように教材を加え、会話を取り入れたゲームも採用しました。知的好奇心が増す5、6年生は英文の構造や書き方なども学びました。学校での出来事、やりたいこと、得意なこと、将来の夢など、日常生活にちなんだ内容を自分の言葉で伝えられるようになりました。英語に興味を持ち、その重要性に気づいた子どもたちは、きっと中学校でも活躍してくれることでしょう。問い合わせ、学校教育係。明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。今月は消費者月間。豊かな未来へ、もったいないから始めよう。問い、消費者月間とは何ですか？どのような取り組みがあるのでしょうか？答え、消費者庁は昭和63年以降、毎年5月を消費者月間とし、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する啓発、教育などの事業を集中的に行っています。令和2年度の消費者月間は、食品ロスの削減をはじめ、消費を通じた豊かな未来づくりを目指し、豊かな未来へ、もったいないから始めようが統一テーマです。一人一人の消費者が、自らの日々の消費が、現在と将来の社会や環境とつながっていることを意識して、もったいないという考え方のもとで行動することが大切です。相談・問い合わせ、音楽町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、電話093-293-7783、なくそう悩み、午前9時から12時、午後13時から16時30分、土曜、日曜日、祝日は除きます。ウィッシュ、みんなの願い。人権や男女共同参画の情報を発信します。相手の考え方や感じ方を理解する。ある日、学校から帰宅した子供が大泣きしたことがありました。友達と3日前に約束していた遊びをしてもらえなかったことが原因でした。家事に追われていた私は、ついそんなことかと思ってしまい、簡単な返事しかせずにしばらく放っておいてしまいました。落ち込み続けていたので、ゆっくり話を聞くと、大人の私とは随分違い、子供にとって、遊びの約束は重要なことだと分かりました。 分かっていると思いがちな家族の気持ちでさえしっかり話さないと分からなかったこの体験は、私に改めて考え方や感じ方は人それぞれだと教えてくれました。また自分に余裕のない時は相手の気持ちが見えにくくなるものだということも分かりました。これから子供と接する時はもちろん、他人と接する時は自分と考え方や感じ方が違うということを心に刻み、相手のことを理解しようとする姿勢を大切にしようと思いました。問い合わせ、福祉人権係。はつらつ健康ミニ辞典。新型コロナウイルス感染症対策。皆さんに気をつけていただきたいこと。福岡県の緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、日頃の取り組みの徹底を引き続きお願いします。感染防止の取り組み、生活の維持に必要な通院、食料、生活必需品の買い物、通勤、屋外での運動や散歩など以外の外出は控えましょう。不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいでの移動は避けましょう。人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートルは空けましょう。換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話、発生する密接場面、これらの集団感染のリスクを高める3条件が同時に重なることは避けましょう。感染拡大につながる恐れのあるイベントの開催や参加は控えましょう。手洗いや咳エチケットに努めましょう。免疫力が低下しないように規則正しい生活を心がけ、栄養バランスの良い食事と十分な睡眠をとり、適度な運動を心がけましょう。こんな症状に注意。次の症状があるときは、すぐに電話で相談しましょう。1. 息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある。2. 発熱や咳などの比較的軽い症状が4日以上続いている。高齢者や妊婦、基礎疾患のある人の場合は、発熱や咳などの比較的軽い症状でもすぐに相談しましょう。相談窓口、帰国者・接触者相談センター、電話 0940-36-6098、夜間・休日・緊急連絡番号、電話 092-471-0264、基準を満たさない場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。なお、この基準は相談をする目安で、検査についてはこれまで通り医師が判断します。感染症対策の方針は、状況に応じて変わることがありますので、音楽庁ホームページや新聞などの報道をご確認ください。問い合わせ、健康対策係。音賀町立図書館だより、6月2日火曜日から開館予定です。不要不急の外出を避けるため、図書館で本を借りて、家でゆっくり読みませんか？図書館スタッフの一押し、メディウム、霊媒探偵、城塚翡翠、著者、相沢佐子、講談社、勝木史郎は城塚翡翠と出会う。彼女は霊媒師で死者の言葉を伝えるが、証拠能力はない。一方、巷では姿なき連続殺人鬼が。ここが面白い。末 推理作家の勝木史郎から物語が始まっていきます。知り合いの女性から霊媒師の定塚翡翠に会うことになり、その後2人で難事件を解決していきます。2人のやりとりが面白く一気に読みましたが、最後が少し切なかったです。とても読みやすく青春もありつつ本格ミステリーな作品となっています。ペンネーム、キジネコ。新着本案内。宝の山。著者、水木ひろみ、公文社。地震で温泉が枯れた過疎の村で、おじ夫婦と暮らしている紀子。ある日、村おこしのために雇われたブローカーが突然姿を消す。暗黒残酷監獄。著者、木戸清、公文社。人妻との不倫に暗い楽しみを見出す高校生、椿太郎。ある日、姉が十字架に貼り付けとなって死んだ。この家には悪魔がいるというメモを残して。流浪の大地、著者、本庄正人、角川。大手ゼネコンに勤める新井は、日本初の統合型リゾート IR の工事責任者を任される。だが、そこには政財界を巻き込む陰謀が渦巻いていて。綴る女評伝、宮尾富子、著者林真理子、中央公論新社。私たちを夢中にさせた宮尾ワールドは、本当に存在したのか。昭和と平成を駆け抜けた国民的作家宮尾登美子の横顔と作品の秘密に迫る評伝。図書館イベント情報。5月31日日曜日まで特別貸し出しを実施します。対象、利用カードを持っている町民、在勤、在学含む。対象、貸し出しと返却のみ。事前に来館日時を電話で予約してください。5月25日月曜日と27日水曜日は利用できません。仕掛け絵本展。本を開くと不思議な世界が広がります。期間、6月9日火曜日から23日火曜日。絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学校低学年向け、日時、毎週土曜日、14時30分から15時。お話し会、012赤ちゃん向け、日時、6月17日水曜日、11時から11時30分。俳句短歌、音画短歌会演奏、奥睦美線。冬晴れの旗に登れば、蓼科ママのスコップの柄に常備たき泣く。冬晴れの旅に登れば、蓼科ママのスコップの柄に常備たき泣く。上野よし子。除夜の鐘つく境内に出会う人。皆高崎さんで親のぬくもり。除夜の鐘つく境内に出会う人。皆高崎さんで親のぬくもり。高崎よし子。締め切りの迫る加工を投函し、足取り軽く帰り行く道。締め切りの迫る加工を投函し、足取り軽く帰り行く道。高野律子。岡短歌会演奏、上村隆夫戦。春の雲、一人眺めて、ふつふつと発光を待つ味噌一文字の。春の雲、一人眺めて、ふつふつと発光を待つ味噌一文字の今井隆美。寒暖に、薄手か厚手か決めかねる、春は気まぐれ、心も気まぐれ。寒暖に、薄手か厚手か決めかねる。春は気まぐれ、心も気まぐれ。追記節子。 こぼしたね。こぼさないわよ。置いたれば子供に帰るとよく言うけれど。こぼしたね。こぼさないわよ。置いたれば子供に帰るとよく言うけれど。まごおりとしよう。恩賀俳優区会賞池田幸俊選。手放して風となりたるゴム風船。手放して風となりたるゴム風船、足が稽古。本会にマスクの街の駅に立つ。本会にマスクの街の駅に立つ松本俊也。我が庭の草木の芽吹き淵障子。我が庭の草木の芽吹き淵障子、岸本峰。恩賀青葉区会賞岸原清幸選。参道を登れば楠の芽吹きかな。参道を登れば楠の芽吹きかな。上谷恵美子。コロナ禍に人通りなく花の雨。コロナ禍に人通りなく花の雨。きなり稽古。シャボン玉飛ばす子うこ青き空。シャボン玉飛ばす子追う子青き空。室井貴美子。食神会の恩賀飯。私たちの健康は私たちの手で。田作り。一人分エネルギー 43.1 キロカロリー。塩分 1.6 グラム。くるみなどのナッツを入れてアレンジしても20丸。お子さんのおやつにもぴったり。材料4人分。いりこ 30g。白いりごま適量。調味料 A。砂糖大さじ3。醤油大さじ2。みりん大さじ1。作り方1。いりこは耐熱皿に広げ、電子レンジで1分30秒加熱し、ポキッと折れるまで乾燥させる。2. フライパンに A の調味料を入れて中火にかけ、大きな泡が出てきたら、1を加えて手早く混ぜ合わせる。3. クッキングシートに広げて冷まし、ごまを振る。食生活改善推進会、食神会とは、私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、我が家の食卓を通じて、自分や家族の健康管理を行います。家庭から地域へ健康づくりの輪を広げていくボランティアです。問い合わせ、健康対策係。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。有吉翔太郎ちゃん。平成29年4月28日生まれ、あさぎ。翔太郎、3歳の誕生日おめでとう。お父さんもお母さんも翔太郎が大好き。ウルトラマンみたいに強くて優しい男の子になってね。たまる花ちゃん。平成30年5月2日生まれ、田園南。2歳の誕生日おめでとう。いつも可愛い笑顔ありがとう。これからもすくすく元気に育ってね。池間愛菜ちゃん。平成29年5月8日生まれ、木森。愛ちゃん、3歳の誕生日おめでとう。これからもお姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。小田莉子ちゃん。平成29年5月23日生まれ、広渡り。甘えん坊さんだけど、妹のお世話もしてくれる素敵なお姉ちゃん。優しくて可愛いリコちゃんがみんな大好き。鳥越ゆめちゃん。平成29年5月23日生まれ、鬼津。いつも可愛い笑顔でパパとママを癒してくれてありがとう。これからも家族仲良く健康に。お誕生日おめでとう。吉野美宇ちゃん。平成30年5月25日生まれ、上別府。誕生日おめでとう。 これからも食いしん坊で、ひょうきんなみゆちゃんでいてね。重本みずきちゃん、令和元年5月27日生まれ、扶養。1歳の誕生日おめでとう。いつも元気いっぱいのアイドルみーくん。これからもすくすく育ってね。原田きーちゃん、令和元年5月29日生まれ、宮廷。きー、誕生日おめでとう。これからもいっぱい食べて、いっぱい遊んで、大きくなってね。松本拓馬ちゃん、令和元年5月29日生まれ、新町。1歳おめでとう。いつも笑顔で、みんなを幸せにしてくれてありがとう。元気いっぱい大きくなってね。吉見渚ちゃん、令和元年5月30日生まれ、鬼津。なっちゃん、1歳のお誕生日おめでとう。いつも元気で素敵な笑顔ありがとう。これからも兄弟と仲良くね。編集後期、音画帳には2つの公式 SNS があり、それぞれの役割があります。LINE では、町のイベントやゴミ出し日の変更のお知らせ、新型コロナウイルス関連など、生活に密着した情報を皆さんにいち早くお届けしています。一方、インスタグラムには、音画町の美しい自然や街並み、何気ない風景など、ああ、音画っぽいと感じる写真をアップ。休校、休業要請、外出自粛、感染症対策などで疲れた心と体に少しでも癒しをお届けできればと思っています。半田。次回の広報音画6月10日号は休刊し、6月25日号を合併号として発行予定です。
6月の町民カレンダー。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどが中止、または延期、公共施設が休館になることがあります。最新の情報は、音画帳、ホームページや LINE 公式アカウントで随時お知らせします。5日金曜日、言葉と心の相談。受付9時から12時、音画町中央公民館、問い合わせ健康対策係。6日土曜日、お話し会、14時30分から15時、音画町立図書館、問い合わせ音画町立図書館。町内小学校土曜授業、問い合わせ学校教育係。9日火曜日、補聴器相談、10時から11時、ふれあいの里センター、問い合わせ、障害者支援係。10日水曜日、農業相談、要予約、音画町役場、問い合わせ、農業推進係。農業委員会総会、9時から、音画町役場、問い合わせ、農業推進係。心配事相談。心配事相談では、人権相談、行政相談、消費生活相談も行います。受付、12時30分から15時、ふれあいの里センター。問い合わせ、社会福祉協議会。広報音画、6月10日号は休刊し、6月25日に合併号として発行予定です。13日土曜日、身体障害者相談員による相談会。13時から15時、ふれあいの里センター。問い合わせ、障害者支援係。お話し会、14時30分から15時、音画町立図書館。問い合わせ、音画町立図書館。町内中学校土曜授業。問い合わせ、学校教育係。14日日曜日、有害鳥獣駆除作業、8時から13時、米府千代丸、
神戸府無償図問い合わせ農業推進係。17日水曜日、赤ちゃん向けお話し会、11時から11時30分、音賀町立図書館。問い合わせ、音賀町立図書館。18日木曜日、心の相談窓口、要予約、14時から16時、音賀町役場。問い合わせ、障害者支援係。20日土曜日、お話し会、14時30分から15時、音賀町立図書館。問い合わせ、音賀町立図書館。町内小学校土曜授業、問い合わせ、学校教育係。23日火曜日、補聴器相談、10時から11時、ふれあいの里センター。問い合わせ、障害者支援係。27日土曜日、お話し会、14時30分から15時、音賀町立図書館。問い合わせ、音賀町立図書館。問い合わせ先、電話番号、音賀町役場、093-293-1234、音賀町中央公民館、093-293-1355、ふれあいの里センター、093-293-2030、音賀体育センター体育協会、093-293-5434、駅前サービスセンター、093-293-8233、音賀町立図書館、093-293-9090、音賀町社会福祉協議会、093-293-0430、音賀コミュニティセンター、093-293-6525、音賀町消費生活相談窓口、093-293-7783、防災行政無線放送内容確認電話、0180-999-777、地域子育て支援広場グッピー、093-293-1919、音賀町企業支援施設ピピット、093-293-2616。6月の納期限など、町県民税第1期、6月30日火曜日まで、夜間救急の電話相談、音賀仲間休日急病センター、毎日18時から22時、電話093-282-9919、福岡県アスバル女性相談ホットライン、家族・対人関係・心と体・ DV ・職業・法律など、毎日9時から17時、金曜日のみ18時から20時30分もか、祝日を除く。電話092-584-1266。令和2年6月、ゴミの収集日。ゴミの分別を徹底しましょう。ゴミは収集日当日の午前7時から8時までに決められたゴミステーションに出しましょう。千代丸、広渡りの南北境は JR 鹿児島本線です。北部地区、島津、若松、鬼津、田園北、田園南、松の本、燃えるゴミ、毎週水曜日土曜日、プラスチック製容器包装、プラゴミ、9日火曜日、23日火曜日、粗大ゴミ、24日水曜日、燃えないゴミ、25日木曜日、瓶缶類、資源ゴミ、8日月曜日、22日月曜日、尾崎、燃えるゴミ、毎週水曜日土曜日、プラゴミ、 9日火曜日、23日火曜日、粗大ごみ、17日水曜日、燃えないごみ、25日木曜日、資源ごみ、8日月曜日、22日月曜日、別府、千代丸北部、今古賀、恩賀川、新町、宮廷、中央、燃えるごみ、毎週火曜日、金曜日、プラごみ、13日土曜日、27日土曜日、粗大ごみ、17日水曜日、燃えないごみ、25日木曜日、資源ごみ、8日月曜日、22日月曜日、広渡り北部、道館、燃えるごみ、毎週火曜日、金曜日、プラごみ、13日土曜日、27日土曜日、粗大ごみ、24日水曜日、燃えないごみ、25日木曜日、資源ごみ、8日月曜日、22日月曜日。南部地区、千代丸南部、上別府、燃えるごみ、毎週火曜日、金曜日、プラごみ、13日土曜日、27日土曜日、粗大ごみ、4日木曜日、燃えないごみ、22日月曜日、資源ごみ、11日木曜日、25日木曜日、木漏り、燃えるごみ、毎週水曜日、土曜日、プラごみ、9日火曜日、23日火曜日、粗大ごみ、18日木曜日、燃えないごみ、22日月曜日、資源ごみ、11日木曜日、25日木曜日、あさぎ東和園、燃えるごみ、毎週火曜日、金曜日、プラごみ、13日土曜日、27日土曜日、粗大ごみ、18日木曜日、燃えないごみ、22日月曜日、資源ごみ、11日木曜日、25日木曜日、広渡り南部、若葉台、おいら、無償図、不要、緑ヶ丘、燃えるごみ、毎週、水曜日、土曜日、プラごみ、9日火曜日、23日火曜日、粗大ごみ、4日木曜日、燃えないごみ、22日月曜日、資源ごみ、11日木曜日、25日木曜日、ゴミ収集のお休み変更。今月のゴミ収集のお休み変更はありません。粗大ゴミの予約、事前予約が必要ですので、土日、祝日を除く収集日の2日前までにお申し込みください。粗大ゴミ受付センター、電話 093-281-5380、リサイクル拠点回収ボックス設置場所。分別すればゴミが資源になります。回収品、ペットボトル、役場、夢タウン、ふれあいの里、コミセン、広域事務組合、JA 野菜畑、新町町営駐車場、トライアル、ルミエール、ドラッグストア森、恩賀、今古賀店、町内の各コンビニ、紙パック、食品トレー、役場、夢タウン、ふれあいの里、コミセン、広域事務組合、JA 野菜畑、新町町営駐車場、トライアル、ルミエール、ドラッグストア森、恩賀今古賀店、天ぷら油、役場庁舎内、夢タウン地下、ふれあいの里、古着、受け入れ停止中、乾電池、役場、ふれあいの里、広域事務組合事務所内、蛍光灯、役場庁舎内、広域事務組合事務所内、小型家電、 役場、庁舎内、広域事務組合。食品トレイは発泡スチロール製のもののみです。プラスチック製容器包装、卵のパックなどは食品トレイではありません。天ぷら油、植物精油はペットボトルに入れて出してください。動物精油、鉱物油、エンジンオイル、灯油などは出せません。プルタブの回収ボックスは役場に設置しています。インクカートリッジの回収ボックスは、役場、ふれあいの里、音楽町、中央公民館、駅前サービスセンターに設置しています。小型家電、およそ15センチ ×25センチの投入口に入るもののみの回収ボックスは、役場と広域事務組合に設置しています。小型充電式電池、モバイバルバッテリーなどの回収は、小型家電の回収ボックスの横に設置しています。収尿の収集日、大型車収集地区、1日、緑ヶ丘、無償図、若葉台、松の本、2日、鬼津、尾崎、松の本、3日、広渡り、宮廷、恩賀川、4日、月2回収集過程、5日、月2回収集過程、8日、広渡り、道館、若松、尾崎、鬼津、恩賀川、新町、今古賀、9日、広渡り、新町、10日、恩賀川、新町、千代丸、上別府、12日、新町、広渡り、恩賀川、15日、別府、鬼津、島津、16日、鬼津、若松、道館、17日、尾崎、別府、18日、月2回収集過程、19日、月2回収集過程、22日、米府、アサギ、無償図、オイラ、小型車収集地区、3日、アサギ、キモリ、今古賀、千代丸、上米府、米府、4日、月2回収集過程、10日、広渡り、今古賀、松の本、上米府、米府、11日、千代丸、尾崎、15日、若松、鬼津、今古賀、別府、朝木、木森、無償津、上別府、恩賀川、18日、月2回収集過程。これで、2020年5月25日発行の広報恩賀と、6月の町民カレンダーを終わります。編集発行は、恩賀町役場、住民課、情報推進係、電話 093-293-1234。今回は、この他に、2つの折り込みチラシが入っています。恩賀町、新型コロナウイルスを一丸となって乗り切ろうプロジェクト。問い合わせ、恩賀町商工会青年部、電話 093-293-0165。 恩賀議会だより158号、発行福岡県恩賀町議会、電話 093-293-1234。 今回の録音は、ゆいの会、加藤信子、松井京子、佐々木千代子、吉永清子でした。